伝がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近畿伝が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近畿伝福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。おはようございます。
友達が商店街で行われている七夕のくじ引きで、いつも外れてる、もう神様に見放されるって。
私もいつも外ればっかりですよ。たまに下から2番目ぐらいが当たるとテンション上がります。若竹先生はいかがですか？
私は外れが当たったんだと思うようにしています。だって神様は私たちを見放す方ではありませんから。
それも面白い捉え方ですね。神様は私たちをいつも愛あふれる眼差しで見ていてくださっていますからね。
はい、今朝はそのお話が聞けると思いますよ。では脇坂さん、早速始めましょう。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近畿伝の協力教会、日本福音住教会協議会グレース宣教会、高等源田伝道師の聖書のお話。グレース宣教会和解チャペルの信徒、由井本雅恵さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは、今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音住教会協議会グレース宣教会和解チャペルです。和解チャペルは、グレース宣教会の第19番目のチャペルとして、東大阪市和解地区に2017年6月に開設されました。和解公園の隣、和解交番の前にあります。日曜日の礼拝は午後2時30分より始まり、礼拝後、ティータイムがあります。子どもたちの教会学校は日曜日午後1時15分からです。毎週木曜日午前10時30分からはジョイフルタイムが行われ、聖書を学びます。コロナ禍が落ち着きましたら昼食も楽しみます。25名ほどで満席になる小さな教会ですので、お気軽にお越しください。心より歓迎いたします。教会の住所は、東大阪市和解南町 2-2-35。電話番号は 080-8532-4922。080-8532-4922 です。日本福音住教会協議会グレース宣教会和解チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会高等源田伝道師の聖書のお話。あなたも立ち直れる。お聞きください。
ルカの福音書22章61節。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言います。と言われた、主の言葉を思い出した。今日は、ペテロが立ち直った箇所から、聖書の御言葉をいただきましょう。彼は、イエス・キリストが直々に選ばれた、12人の弟子の一人でしたが、イエスを知らないと三度否定するという大きな失敗をしてしまいました。しかし彼はその失敗から立ち直り、神に用いられる人になっていきました。失敗しない人はおりませんが、その失敗をどのように受け止めて、次のステップをどのように踏み出すかが大切です。神様はご自身の愛する者にあえて失敗の経験を通らせます。自分の弱さを知らずにいると傲慢となってしまい、神よりも自分を目立たせようとしてしまいます。クリスチャンはみんな同じなのです。 神に用いられる前に失敗を犯していたことを認め、立ち直った人、それがクリスチャンなのです。聖人君子は一人もいません。ペテロはイエス様が十字架にかかられる前には、イエス様を裏切る思いは微塵もありませんでした。たとえ全部のものがつまずいても、私はつまずきません、と大言壮語していたのです。熱心で一本気な気質の彼を、まことのクリスチャンにさせたのは、イエス様の彼に対する祈りと、愛に満ちた眼差しでした。ルカの福音書では、ペテロの失敗の予告が記されています。ルカ22章32節。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様は、ペテロの失敗を予告するだけでなく、彼が立ち直るように、彼のために祈ってくださっていたのです。驚くべきことは、ペテロが失敗しないようにという祈りではなく、失敗した後に立ち直ることができるように祈られたことでした。大切なこととして、今日心に留めていただきたいことは、ペテロがイエスの弟子であることを三度も否定したとき、一瞬ですが、イエス様と目が合いました。そのイエス様の眼差しは、ペテロのすべてを見抜いていたにもかかわらず、彼のために前もって祈っておられた愛の眼差しだったのです。この眼差しは、だから言ったでしょうと言った裁きの眼差しではなく、愛に満ちた愛する子を見つめる眼差しです。すべてを知っていて、しかも許しておられる主の眼差し、失敗によって見捨てることなく、どこまでも寄り添おうとしておられる眼差しです。その眼差しに、ペテロは自分の傲慢な心が差し抜かれ、激しく泣いたのです。ペテロが本当のクリスチャンとなって神に用いられた秘訣は、彼の自信や頑張りではなく、イエス様のこの眼差しがあったからです。失敗が失敗で決して終わることなく、それを受け入れ、許してくださる唯一のお方は、あなたの人生も立ち直らせてくださいます。今もあなたを見つめておられるイエス様の眼差しに気づいてください。あなたも立ち直れます。
続いて、グレース宣教会和解チャペルの信徒、結本雅恵さんの信仰体験談。見放さず見捨てない、お聞きください。
イエス様を我が主と信じてから約40年、人生70代半ばを迎えました。振り返るとき、神様を無視して自己中心に生きていた私の歩みのそこかしこにイエス様がおられ、その真実な愛と憐れみをもって導いてくださったことに気づかされます。心から感謝します。8歳頃、テレビもない時代です。田舎の小さな町にもクリスチャン家庭がありました。クリスマス会案内のチラシをもらって、友達と冬の寒い夜、雪の降る中出かけました。イエス様のお話より、綺麗なカードとお菓子を思い出します。初めて神様に祈ることを教えていただいた夜でした。10歳頃の夏、町で一つのキリスト教会にアメリカから宣教師さんが来られ、私が居候していた旅館に1ヶ月ほど滞在されました。宿での夜の集会は人でいっぱいでした。きっとイエス様の福音が語られ、多くの祈りが捧げられたことでしょう。 その場に私もいましたが、イエス様のお話は全く人ごとでした。他人に迷惑をかけず、毎日一生懸命生きることが大切だ。私はイエス様とは関係ない。と、その頃、自分勝手に生きていました。20代、他の人を顧みず、自分のことばかりに一生懸命生きていた私は、周りの人たちを巻き込んで、トラブルを起こしていました。生きるのが辛くなったとき、やっと分かりました。この私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。死なれて3日目によみがえって、今も生きて取りなしていてくださる。どうぞ私の罪を許し、救いを与えてください、と祈りました。神様は、こんな私にも救いを与え、信仰、希望を与えてくださいました。あのクリスマス会、あの宿の集会、熱心にイエス様を伝えてくれた友人、教会の方々の祈り、嬉しかったこと、苦しかったこと、そのすべての中にイエス様は働いてくださいました。今もその愛の中に生かし、平安を与え、日々力を与えてくださいます。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。ヘブル人への手紙13章5節。
グレッセン教会和解チャペルの信徒、由井本雅恵さんの信仰体験談をお聞きいただきました。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。番組へのご意見やご感想、またキリスト教や聖書に関する質問など、どんなことでも結構です。またリクエスト曲もお待ちしています。
さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
西宮市中殿町 4-33 第一大韓キリスト教会西宮教会、西宮市東鳴尾町 1-7-29 フェローシップ・デコンリー福音教団東鳴尾ルーテル教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお訪ねになってみてください。お祈りいたします。愛する天のお父様、一人子であられるイエス様をお送りくださり、私たちを見放さずに寄り添って歩んでくださいますから、心からありがとうございます。私たちがいつもあなた様の眼差しに気づき、あなた様に心を寄せることができますようお導きください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは 新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
友として寄り添い歩むイエスの愛、今週も見捨てないイエス様と一緒に歩む日々でありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。
Thank you.